もしもし。
もしもし。
はい、テレホテル清掃団です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
66歳です。66
歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
71歳です。
71歳。
はい。
お子さんは？
女2人で。
はい。
43歳と41歳です。
で、今はお二人で暮らしてるんですか？
いえ、41歳の次女と、
はい、
その孫2人と暮らしてます。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
孫の上が高校1年生の男の子で、
はい、
下が中学2年生の女の子なんですけども、
はい、
中学2年生の女の子が学校休みがちなんです、
はい、学校休みがちということは別に不登校というではないんですね、うん、
不登校ではないんですけども、
はい、
1年生の時に部活に入ってて、
はい、
その部活の時に仲間外れみたいなことがあって、
うん、
部活を辞めてしまったんです。
仲間外れにされたというけれども、そんなひどい仲間外れではないんでしょ？
本人はそう言ってるんです。質問聞いてくれないし、
うん、
命令するとかなんか言って、掃除制とか部活の終わりに、
うん、
その
ひどいいじめというわけではない、
ではないと思いますけども、
うん、
その時は全然学校には普通に行ってたんですけども、
はい、
その後になんか生理痛が始まったんです。すごくひどい、
はい、
でそれが生理前も痛くって、
はい、
生理前に 2,3 日休んで、
はい、
生理中も 2,3 日休んでって、すごく1ヶ月の間に休みがすごく多かったんです、
はいはいはい、
それがだんだんなんか学校にもこう行けなくなって、
はい、
保健室に1ヶ月ぐらいも保健室に行ったかな、
はい、
それで部活の子と同じクラスなんです、
はい、
席も近かったものですから、先生に母親が相談して、
はい、
席を変えてもらって離れたから教室に行くようになったんです。
あ、そうですか、
はい、うん、それで良くなったなと思って、でもやっぱり生理前と生理中は休むんです、
はい、
で今月はもう生理も終わったから大丈夫だよねみたいな感じで安心してたんですけど、また今日も休んで、どうしたのったら、またお腹が痛いって言うんです。
お腹が痛いというのは、
うん、
学校に行くのが嫌だから、
うん、
お腹が痛いという病気だと言って、
うん、
学校に行かない。病気だったら学校に行けっていう人いないですからね。
そうです
よね。そうすると、41歳って言いましたっけ、
はい、
お嬢さん。この中学校2年生の母親。
はい。
夫婦関係っていうのはどういう？
父親は単身赴任で、いないんです。
ああ。
コロナで、ここ1年は帰ってきてないので、
はい、
休みが多い時に帰ってくるんです。
そうすると、この中学校2年生の女の子と母親との母と娘との関係はどうなんですか？う
ん、あんまり会話はないと思います。今の子はタブレット持って自分の世界に入ってしまった。あとご飯食べると部屋に行って、
うん、
母親も母親で携帯いじってるし、
うん、
会話はないですね。
そうすると、コミュニケーションは
ない
と言います。ないということです。
私が見てでは、うん、で、うん、上のお兄ちゃんが高校になったばっかりで、
うん、
部活やってるものだから、それの送り迎えとか、
うん、
なんかそういう、うん、
もうお母さんはやってる。
お母さんは一生懸命ナイターに行ったりとか。
そうすると、うん、この中学校2年生の女の子から見ると、
うん、
母親の関心は兄に行っていて、
う
ん、
そうだと思います。
自分に対しては積極的関心がないと、
うん、
そうするとお腹が痛いって言えば、
う
んうん、そうですね、これは母親関心持たざるを得ないですからね。
そうですよね。
そういうようなことも考えられると、
うん、
で今日のあなたの相談というのは、
はい、
そういうような状況の中で、
はい、
どういうような態度を取ったらいいかということですか。
はい、
わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
お嬢さんの中1の頃お父さんは単身赴任でいらしたんですか。
そうです。小学校1年生ぐらいからかな、
はい、帰ってこなくなったのは最近ですか。
コロナの時だけ
コロナの時だけね、
はい、
あのね今話を聞いていますと、
うん、
お嬢さんそんなに問題ではないんですよね。
そうですか、
うん、と言いますのはね、お父さんがもう帰ってこない、今までは単身赴任でも時々は帰ってきた方がいいでしょ。
そうです、
ね、今回は全く帰ってきてないんですよね、
はい、
その時期ですよね、ひどくなってきたのは。
あ、
流れが。ということはお父さんとの関係はお嬢さんうまくいってたの。
すごく大好きだったんです。
ちょっと話を聞いてもらえないわよね。お母さんも携帯を見てて、
うん、
会話がないですよね。
そうです、うん、
で今あなたが心配していることは、
うん、
娘が心配しているのを聞いてあなたが電話したのか、
はい、
自分が心配なのか、その
本当に心配なんです。
そうですよね、
はい、
うん、ということはお嬢さんに対しての不満はないですか。あなた
あまり子供に構わないなみたいなことは思います
。でもこれだけはっきりおっしゃる方が、あなたみたいな方が、うんうん、お嬢さんに言えないわけ。
そうですよね。
そこでしょ。今日の問題点は、
はい、
私はこの状況では許せないと、
うん、
なぜ行かせないんだろう、
うん、
でも実の娘に言えないあなたがあるんですね、
うん、
今日お話を聞いていてね、
うん、
このお孫さんが孤独っていう感じで出てくるんですね。
あ、
そしてお孫さんのコミュニケーションは、うん、会話が全くないんですね、
うん、
でお父さんがいれば、
うん、
彼女は結構喋ったと思うんですね。
そうですね。
ところがお母さんに言ってもお母さんの心が上の空なんですね。
あ、
これは一番言えるんですけどね、
うん、
家で、
うん、
8時過ぎから、
うん、
食事終わってから、
はい、
携帯をいじってるお母さんは心がここにあらず、
あ、
それ非常に感情的、
あ、
そして自分の思った通りにいかないと、
うん、
一気に感情を吐き出すタイプなんです。
あ、
で普段は細かいことを待ってなくてあれしなさいこれしなさい指示をするんです。そして何かことが起きるとうちの娘ではないと、
うん、
違う状況が交際したなと思ってしまう、
うん、
こういう方がデータではあるんですね。だから夜携帯をしきりにやってるお母さんってのは非常に心に問題を抱えてるってことなんです。
あ、
うん、一見見るとねハキハキとしてらっしゃるんですよあなたが、
はい、
だからお嬢さんにも言っていいはずなんです。でも言えてないもどかしさが今日のこの電話の内容なんです。
私が一応母親にも言ったんですけど、うん、そんな子供の喧嘩におばあちゃんまで出なくていいみたい。ちょっと待って
、その内容はどんな内容ですか。そのいじめの話の時、
いじめの時
なんて言いました。
そのお母さんにも言った方がいいんじゃないですかって言ったんです。
あのね、うん、多分お母さんと娘さんの関係、あなたとの親関係に相当ね、
うん、
無理があって娘さんすると、
うん、
全部あなたから責められてるように取るんです、
うん
うん、私は孫のことは心配で聞いているのにとあなたは言ってるんですね、
うん、
娘さんはこうしてお母さんは、うん、あなたはダメだと、
うん、
こんな子にしてとかこうして私を責めるんだと違うんですね、うん、ということはもっと言うと今日のテーマはですね、あなたと娘さんの幼児からのですね、
うん、
親子関係に非常に無理があった、うん、そしてある時期お母さんは結構幼児期の時全て娘さんにこうしなさいああしなさいという指示があったはずなんです。ところが大きくなってしまうと娘さんも自分の生き方がありますよね、
うん、
そうするとお父さんお母さんいる中で一緒に生活してるんですけど感謝よりもうるさいと取ってしまうんです。ですからお嬢さんの居場所が家の中にもないんですね。お孫さんもいない
ん
ですよ女の子も。でもお嬢さんも家の中に自分という確固たる居場所はないから携帯に行くんです。そういう関係なんです。で問題は、
うん、
私はこのお孫さんが普通だろうなと思うんです。
あ、
だけどなぜあなたがそれを心配なのか。
心配なんです。
心配の先に誰が買います。
娘ですね。
今日の相談はね、うん、お孫さんじゃないんです実は。
あ、
娘さんにあなたは不満とか、
うん、
怒りがあるんです、
う
ん、
ありますね。
でその一つ一つで小さいことが言えないですよね。
言えない。
昔は良かったけど。
そうです。
昔の通り動かないこの娘が、 腹立ってくる、うん、そしてあなたはそこで知り替えちゃったんです、うん、ほら学校行かないじゃないかと、
そう
どうするんだろう、あなたの中に解消できない問題があるから、抱えてるからお孫さんに言ってしまったんです。
あ
でもお孫さんに干渉しだしたところに、はい、無意識のあなたが求めてるものです。家が本当に楽しいことやってます？
楽しくはないです、
ないね
家族のために
そこに怒りがということは、うん、
やってるだけで、
その先に向けるのは、うん、なぜ夫は私に構ってくれないかに行くんです。
構ってはくれないね、
今更いいわと思うでしょ、照れて。
そうです、そうです、
ね、でも今更と思う、そこにあなたは自分で求めてるものを抑えてる、
そうですか、
あなたの虚しさは夫です。意外だった？
意外です。
中田先生に帰りますね、
はい、
はい。
大原先生のおっしゃったことズバリですかつまり今日の相談はお孫さんではなくて、夫とか娘とか周りの人に対する怒りを孫への心配という形でご理解したんですよね。あなたが今求めているものは他者からの積極的な関心じゃないですか。ちょっと失礼な言い方なんだけど、受け身なんですよ。受け身の人っていうのは、周りの人が自分にこういう風な態度を取ってほしいっていう気持ちが強いんですよね。あなたは周りに対していろんな要求がある、
はい、
ところが周りはその自分の要求に応えてくれない、
はい、
そこで怒りが、
そうです、
そうするとその怒りを先ほどの言った合理化という形で、
うん、
例えば孫への心配という形で合理化しちゃうと、今のあなたの抱えている問題が確信からずれちゃうんですよ。だからあなたの今の抱えている問題の確信っていうのは、心理的に言えば受け身なんでしょうね。だからこういう環境の中で、あなた自身が自分への試練という形でもって受け取る、
はい、
そういうふうに受け取ってくれれば、
はい、
周りが自然と少しずつ変わってくる、
はい、
だって母親の方は、
うん、
晩ご飯終わった後スマホを見てなくたって、
うん、
あなたが関心を持ってくれれば話すこともあるかもしれない。
そうですね。
だから自分はこの環境を乗り越えるっていう挑戦ですね、
はあ、
この環境をこれから素晴らしい老後を迎えるための試練として受け取って見てください、
はい、
素晴らしい66歳になると思います。よろしいですか、
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
お幸せに。
ストレスに必要なのは挑戦、チャレンジです。この状況を自分はどう乗り越えるかという状況に挑戦することです。